ヨシアキ中八章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ感謝します。御言葉なる主よ、今日も御言葉を私たちに刻んでください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
さてイスラエル人の全会衆は城に集まり、そこに会見の天幕を立てた。この地は彼らによって征服されていた。
うん、城に天幕を立てました。だからこの城というところはとっても重要な場所です。天幕がある場所、そこにエブライムがいたから、エブライムがどんどんどんどん中心の人物になるんですね。リセス。
イスラエル人の中でまだ自分たちの相続地が割り当てられていない7つの部族が残っていた。
うん、この7つの部族はイスラエルの、ね、占領地、割り当てられたこの場所を彼らが占領できなかったんですね。占領しなかったんですね。7つの部族がその状態でした。3節。
そこでヨシアはイスラエル人に言った。あなた方の父祖の神主があなた方に与えられた地を占領しに行くのをあなた方はいつまで伸ばしているのか。
このことですよね。そこでヨシアはイスラエル人に言った。あなた方の先祖の神、イスラエルの神ですね、主があなた方に与えられた地、主がもうすでにあなた方に与えられた、その約束はもう与えられたことですね。そのあなた方の地をね、占領しに行くのをあなた方がいつまでも伸ばしているのか。伸ばしていたというんですね。だからいつまで伸ばしているのかということです。それで4節。
部族ごとに3人の者を選び出しなさい。彼らが立ってその地を行き巡るように、私は彼らを送り出そう。彼らはその地について、その相続地のことを書き記し、私のところに来なければならない。
うん、この7つの直、3721名、ね、が選ばれたんですね。それでその人々に送り出したんです。3人を選んで相続地のところに送り、そこで相続地のことを書き記し、私のところに来なければならない。彼らが占領する土地をね、書きなさということですね。古節。
彼らはそれを7つの割り当て地に分割しなさい。ユダは南側の彼の地域にとどまり、ヨセフ家は北側の彼らの地域にとどまらなければならない。
うん、このユダとヨセフのこう、まあ、マナセとエブライムはもうすでに定着してたんですね。だからそこにあなた方とどまりなさい。そして7つの族が占領するところを描きなさいということですね。6節。
あなた方はその地の7つの割り当て地を書き記し、それをここの私のところに持ってこなければならない。私はここで私たちの神主の前にあなた方のためにくじを引こう。
うん、だからこの占領しなければならないところ、この21名がね、部族ごとで3名ずつがいて、こう書いて地図を書いて持ってきたんです。それをくじを引いてそれを割り当てる。 ということですね。7節。
しかしレビ人にはあなた方の中で割り当て地がない。主の祭司として仕えることがその相続地だからである。またガドとルベンとマナセの半部族とはヨルダン川の向こう側東の方ですでに彼らの相続地を受けている。それは主のしもべモーセが彼らに与えたものである。
じゃあこのレビ族に対しては次20章から書いてあります。じゃあ8節。
そこでその者たちは行く準備をした。ヨシアはその地の調査に出ていく者たちに命じていった。あなた方は行ってその地を行き巡り、その地について書き記し、私のところに帰ってきなさい。私はシロで主の前にあなた方のためここでくじを引こう。
じゃあ書き記す、書き記す、書き記す、何回も出るんですね。これがどんなにいかに重要であるか、自分たちが占領する場所がどんな形でどんなものかわからないと占領ができないんです。だからそれを明白に描くんですね。ピクチャライゼーション、描くんです。目標したものを描くんですね。だから目標というものは主の御言葉です。主の約束ですね。自分勝手に情欲に満ちた目標ではなくて、はっきりこう主が あなたはこの部分だ、ね、ユダとこのヨセフ族はもうすでに決まってる。それでもう割り当てられてない、占領しようとしない、この7つの族が目標を定めることが重要でした。その目標は主がもうすでに与えられたという御言葉です。御言葉を握ってその御言葉を描くんですね。それでその御言葉をこの書いて持ってきなさいということです。約束の地を目標をはっきりして持ってきなさいということです。だから私たちもね、御言葉をこの口ずさむことはとても重要です。御言葉を口ずさむその御言葉を口ずさんだものを私たちが描く、書く。主が私をこのように与えてくださるんだということをね、これが私の所有地だ。だから御言葉は、約束はね、彼は私の背きの罪のために差し通され、もうすでにテテレスタイ、そのように、ね、描くのよ。私の咎のために砕かれた、彼への懲らしめが私に平安をもたらし、私が取るべきものは平安だ、罪の許しと平安、ね、恵みと平安。パウロの手紙はいつも恵みと平安でしたね。最後までそのことを、私が取るべきものだ、私がイエス・キリストによってヨシュアと共に取るべきところ、そこを描くのよ。描く御言葉を唱えながら、口ずさみながらね、このイエス様のね、打たれた傷によって癒された、私は癒しが私の占領地だ、占領地だ。具体的に、ね、主が私にこのような地を与えたんだ、主の心一つで私は清くなりましょう、私の心だ清くなれ、それが主の御心、それが目標ですよ。主が私をこの呪われた状態でそんなに生きること願うか。いや、そうじゃないね。主はもう私たちがアブラハムの祝福を受けることを願って気にかけられたんで、気にかけられたものは呪われたもの、その理由は 私たちにアブラハムの祝福を与えるため、それで聖霊を与える、それがはっきりしていることが重要。だから私たちが五重の福音をいつも語るんでしょう。これは描くことよ、私たちの取るべきところ、イエス・キリストの、ね、読み、それは私たちに永遠の命、永遠の御国、それを与えるんだ。それが御言葉の約束です。私たちが、私にはそれが与えられてないと、そのように信じてはいけないんですよね。七つの部族がその御言葉の部分に対して、主の約束、主があなたに与えたんだ、これ先祖の神があなたに与えたんだという言葉、その御言葉を信じて、主がこの形の部分を与えるんだ、これで描くんですね。主が私にこのように与えるんだ、この言葉を私たちがね、こう握って、それを進んでいくことが重要ですよ。強くあれ、惜しくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるから、ね、主があなたを見放さず、あなたを見捨てない、そのような御言葉ね、それをちゃんと握って進んでいくね、その目標ですよ。目標は私たちの欲望ではなくて、もうすでにイエス・キリストによって与えられている分が全部目標です。イエス様が全部支払ったものは私たちの目標であります。私たちがとってもいいです。遠慮してはならないんです。大胆に進んで目標を取ることよ。進め主イエスと、私たちは主の兵士です。主がもうすでに約束してくださった約束の地ですね。その地を私たちが信仰で取る、これが描くどんなものを、主がだからはっきりした方がいいですよ。私たちがイエス様が十字架を通して私たちに何の福音を与えたか、ね、第一番目は罪の許しよ、罪の許し。二番目は私たちの、ね、主が打たれた傷によって癒しよ、イエス様が十字架で呪われた理由はアブラハムの祝福を与えるためだ。呪いは私たちとは関係ありません。そのことをはっきり明白に描く、そして聖霊を与える、ね、主が呪われた理由は私たちに聖霊を与えるためだと、ね、このガラテヤ3章13、14でしょ。聖霊を与える、聖霊充満。そして主が、ね、来られた理由は罪の許しを与えてる理由は永遠の命を与える、ね、永遠の命を与えるため、イエス様を信じる者は神の子とされる特権が与える、これを書きなさい、ね、それを毎日見るよ、これは私が取るべきもの、いつまでもぐずぐずしてるか、いつまでも彼らを恐れてるか、恐れてはならない、おののいてはならない、ね、そのように自分を立たせてそれを取るんですよ。この病気が運命のように、自分が背負うもののようにしてはならないのよね。イエス様が取ったものだから、私たちが取るべきよ。取るべきところなおい、その、ね、その私たちがね、イエス様が 支払った分、テテレスタイと支払った分を子供たちが当然正々堂々それを取るのは当たり前でしょうね。じゃあ今日からヘブル書に行きましょう。ヘブル書にはね、恵みと平安という言葉がないから、確かにこれはパウロの手紙ではないんです。ピレモンまでは恵みと平安が書いてありました。この第二テモテですね、テモテ、第二テモテの手紙は最後の手紙だからね、憐れみという言葉がもう一つ入っていったんだよ。恵みと平安、その真ん中に憐れみという言葉が入っていった。だからピレモン書までこの私たちがパウロの手紙だということが分かりましたね。ローマ書からピレモンの手紙まで。じゃあヘブル書一節から見ましょう。
神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、
じゃあ今日も私たちが取るべきところ、このようにいろいろいろな形でね、カナン地を通して約束の地を通して語られました。そのことは二節、
この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。
だからその権利ですね、旧約の権利とかこの象徴とか、それは全部イエス・キリストよ。イエス・キリストによって私たちが解釈し取るんです、ね、だからカナン地はイエス・キリストの御名によってイエス様が成し遂げられたそのものを、それ私たちが取るんですね。信仰によって取るんです。だからイエス・キリストがこの御子、終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、御子によって世界を作られました。三節、
御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。
だから御子は、簡単に言うと神様、全能者、創造者という意味よね。御子は神の栄光の輝きだと、神様ご自身です。神の本質の完全な現れで、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めの清めを成し遂げた。だから御言葉、御言葉、だから神様は御言葉、御言葉が人間となって来られた方はイエス・キリスト。だから私たちがイエス・キリストの御言葉を信じ、それを罪の許し、また罪の許しとともに来る癒し、祝福、アブラハムの祝福、聖霊充満、このようなものを取るんです。永遠の命、罪の清めを成し遂げ、優れて高いところ、大能者の右の座に着かれました。その着かれた時、私たちを連れて行かれたんですね。これは信仰のルートです。それで私たちをそこで着座されました、座らせてくださいました。これは御子によって私たちはカナン地を占領するんです、恵みによって。だから私たちがそれを描くのが重要、描くのがね、天国に対して、もう私は天国に行けるかどうか、もちろん主ご自身が決めるんですけど、主ご自身は何と言われるんですか。もうすでに与えたと言われる。あなた方は暗闇の圧政から 神の御国に移されたと言われるんでしょ。移されたという御言葉の約束を描きなさい。ああ、私も天の御国に今座ってるんだ、ハレルヤ。そのように自分を見ることが重要。そうしないと、いつまでもね、取ることはできない。だから、ね、この七つの部族のようになってしまうんですよ。もうすでに安着する。それを、ね、神イエス様と共にそこで座っている。エベソ2章6節、座らせてくださいました。そのように、ね、自分が座っていること、それをこう見ることが信仰なの。信仰は望んでいることからの確信だと、保証だと。この望むこと、神様の御言葉は望む、取る、その約束ですね、望む、それを保証、確証。だからピクチャライゼーションがとっても重要、ね、描く。だから彼らが取らなかったので3人ずつ呼んでね、じゃあ行って書きなさい、書きなさい。皆さんの目標をね、イエス・キリストの中で目標を書きなさい。御言葉がはっきり自分のものになるために、今日私はその御言葉、さっき覚えた御言葉をね、韓国語で、日本語で、今英語でやろうかなと思う。強くあれ、私は申命記31章の6節なんですけど、説教にも出ると思うんですけどね、史実。強くあれ、大きくあれ、そのことを描くのよ。強くあれ、大きくあれ、エシルン、強くあれ、大きくあれ、今の現状、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神イエス様ですね、ご自身、主ご自身があなたと共に進まれるから、今私たちと共に進まれる、それを描く。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、これずっと言う。私カウンターギーも買いました。一回言った時にキュッキュッキュッ、まあ今日1000回までやるつもり。皆さんもやってみてください。私がね、恐れが来たり落胆が来る時に、その御言葉でね、主はあなたを孤児にはしない、孤児にはしないということで言うとね、平安に、平安に。だからこのような戦いなの。この世の中にある言葉は私たちを立たせることはできない。大口さんと昨日も話をしたんですけど、彼が血圧がもう血液サラサラのあれを処方されて、それを飲んでるから血圧が100しか出てこないって、低血圧。もうそれで病院にも運ばれたり、あんなにでっかい人がね、まあ彼をどんどん主が呼んでると思うんですけどね。いや、私が言いました、絶対否定的な言葉を言わないで、お医者さんが言った、言ってもあなたはその血圧よ、正常になれと言いなさい。それ打って言いなさい。手を握ってね、この私が宣言しました。このね、この世の思いが、この世の科学が彼を支配してるんです。だからこれはあなたの脳の中枢神経が、あなたの体、各器官を全部支配するから、 あなたが否定的な言葉を言ったら、ああ私は血圧が低い、あ倒れる、いやそのように言ったからそのようになるんじゃない、うん、だから変えなさい言葉。そうですね、私は現実がそうだけど彼は私が初め会った時からずっとこの自分のアイデンティティが低くてね、それを褒め立たせたんですけど、それはある程度できてんだよ、否定的な言葉は消えたけど、今この病気のこと、私が警告したのよ、注射を受けないで、けど彼は科学を信じてずっと受けたの。その結果が今出てるんですけどねじゃあとにかくね、私たちは取るべきところは主が私たちのために癒しを全部占領してくださいました。十字架の下は癒しを宣言する、癒しを目標にする、主が与えたから、それを取る、それを口で告白する。その次5節か、あ4節か、
巫女は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。
だから皆さん、御使いは一番後ろに書いてある14節、御使いはみんな使える霊で、で救いの相続者となる人々を使えるために使わされたのではありませんか。使える霊だよ。だから使える霊、御使いと、このユダヤ人たちは御使いを素愛してたんですよね。彼らが力があるから、霊的な存在だから。だから御使いより優れた方が御子だという話ですね。御子は神様の本質と同じ方、だから御使いと比べることはできないという話がずっと出てくる。だから私たちを助けるために御使いたちが今派遣されてる、彼らに命じる方は私たちと共におられる、共に進まれるイエス・キリストです。その方は全能者です。その方が命令すると御使いたちが今動きます。だから御使いとこの御子を比べることはできないけど、とにかくヘブル人たちは御使いをとっても重んじて素愛している状態でした。だからヘブル人への手紙はヘブル人たち、ユダヤ人たちに直接書いたものです。だから御子は御使いたちより優れた方。5節、
神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。
じゃあ御使いたちにはこのように、私はあなたを産んだとか、あなたは私の子だとかしてないと言われるんですね。これは御子だけがこのようなことだと。6節、
さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆彼を拝め。
じゃあ長子ということはイエス様ですね。イエス様は私たちの長子です。この長子、ウイゴですね、ウイゴ。この御使いたちにウイゴ、このイエス様を拝めと言われました。だから違うんですね。御使いは非常物です、非常物。7節、
また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると言われましたが、
使えるものですよ、使えるもの。8節、
御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座はよよ限りなく、 あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です、
うん、じゃあ私たちはね、聖霊様と天使御使いの働きを、まあ、区別ということか、何の差があるかとね、働きはもうほぼ同じく見えるからね。けど聖霊様は三位一体神様です。それは神様、全能者です。御使い、ガブリエル、ミカエル、そのあれは全部非常物、その関係をね。だから、ああこれでこの、ね、ヘブル書一章読んだら聖霊様と御使いを区別ができる。イエス・キリストとの関係も同じ。9節、
あなたは義を愛し不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者にまして、あなたに注ぎなさいました、
うん、だから注ぐという方ですよね。十節、
またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です、
うん、だからこの父子御霊は創造、創造者です、だからイエス様は創造主、創造主であります。11節、
これらのものは滅びます、うん、しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません、
うん、だから創造主、全能者イエス様は尽きることなく変わることがない、永遠ということね。13節、
神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい、うん、
じゃあこの方、主だけが右の座についておられるということよ。だから御使いたちは主の右の座にはついてない、座ってない。使えるんで、使える、彼らは私たちも使えてる。だから私たちの存在も すごいですね。漁師で、漁師養子縁組だけど、私たちはすごい王の王の子供になってる。私たちが、だからヘブル人たちを、自分の位置を知れ、御使いを崇拝してはならないという話をね。いくら力ある、いくら力ある動きをしててもそうなんですよね。私たちが礼拝する方はただ三位一体神様だけであります。じゃあ今日もその祈りをしましょう。イエス様との交わり、御言葉、私たちが何を目標にするか、イエス様がどんなものを取っておられたか、それを取るのよ、取る、祈りで占領する、信仰告白して、恐れないで占領して取るのよ。主よ、主よ、主よ。